失礼しました。改めまして朗読チームの皆さん、ありがとうございました。おお、なんか迫力があって、特にヘロデ大王がちょっとすごいインパクトだったので、okay、今日私が聖書を読まずに皆さんの方々読んでくださってありがとうございます。今の朗読で皆さんその場面のをまあ掴めたんじゃないかなっていう感覚があります。はい、これがマタイのオリジナルのクリスマスのストーリーです。今日は先ほど話した通り、このオリジナルストーリーからそこに込められたメッセージを一緒に深めていきたいと思います。このマタイの生誕物語は、先ほどあったようにまずヨセフとマリアが、まあ、婚約していて、そこに聖霊によってイエスが身ごもり、ヨセフはいろんな思いがありながらも妻を迎えるっていう場面、そして学者たちが、東方の博士たちがヘロデ大王のもとに来て、ユダヤの王が生まれましたよって言って、ヘロデ王がいろんな思いがありながらも、そしていろんなやり取りがあって、最後学者たちがイエスを拝みに来るっていう、まあそういう場面でした。はい、このマタイのこの福音書の中では、今日のタイトルであるイエスが王であるということ、そういうことが書かれてあります。 Jesus is King ですね。今日はそのことについて一緒に深めていきたいと思います。今日この場所で皆さんと共にこの神様のメッセージを分かち合えることを改めて感謝したいと思います。皆さん、イエスが王であると聞いて、皆さんはどのようなイメージをお持ちになるでしょうか。ピンとくるでしょうか。もしかしたら私たちにとっては王様と呼ばれてもなかなかイメージが湧かないかもしれないです。皆さんの王のイメージはまずどういったものでしょうか。ちょっとそういったところから今日は入りたいと思います。皆さんの王様と呼ばれた時のイメージはどういうものでしょうか。まずはこういうイメージでしょうか。古代の、まあ、王様ですかね。典型的な。これはヘロデ王、まさにヘロデ王の絵と言われています。ヘロデ王と三人の賢者たちの絵なんですけど、まあ、いい感じの貫禄があって、ちょっと偉そうな感じがあって、先ほどのその良一郎さんの声のような感じが、いい感じが出てるかなと、思いますね。まあ、こういったもの、王はやっぱり権力があって、力があって、ちょっと偉いのかなっていう感じがあるかもしれないです。Okay? まあ昔の王様はこういう感じで、今現代にも王様いらっしゃいますよね、皆さん。はい。例えば私たちはつながりがある、これはカンボジア王国の王様です。ね、私たちの教会はずっとカンボジアの教会をサポートし続けてますが、カンボジアの新しい王様ですね、シアヌーク王様の息子さん、新しい王様になりました。ね、すごく飾られて、とても優しい方だそうです。Okay? まあ、もしかしたらこういう王様もいるかもしれません。ハクション大魔王。一応この方も王様で、多くの人は懐かしいと思ったかもしれないです。Okay? まあ、やっぱこういう冗談もちょっと入れといた方がいいかなと思います。Okay? イエスは王様だったんでしょうか。Okay? 聖書を見ていきたいと思います。まず21節にあるのは、一章の21節にあるのは、この子は自分の民を罪から救うからである。実はこの当時はローマ帝国の支配下にありました。実はローマ皇帝ですね。ローマ皇帝は実は別名で救い主と呼ばれていました。なぜかっていうと、民を敵から救って平和をもたらす存在だったからです。つまり救い主と王っていうのは同じタイトルだったわけですね。それが王様の役割でした。しかもこの言葉は神様からの御使い、そこから送られた天使からの言葉でした。なかなかいい感じです。イエスは王として書かれています。 その次はこれです。先ほどの朗読にあったように、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。この言葉も旧約聖書のイザヤ書から取られた言葉です。神様の予言ですね。予言にも書かれていました。そしてまさにこのインマヌエルっていう言葉は、神は我々と共にあるっていう表現です。先ほどと同じことで、実はローマ皇帝も神と同じ存在されてました。王様は神と同じ存在なんですね。ですからイエスはそれを実現する人だと語られています、聖書の中で。王様っぽいですね。そして3人の賢者がやってきた時にも、もう文字通りユダヤ人の王様はどこにいますかっていうこと書かれています。まさに王様として生まれてこの国を建てていく存在です。で、当時のこの地域の王様であったヘロデはそれによって不安になったわけです、はい、そしてその次にこれがありました。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となる。これも神様からの予言の書でした。もちろんこれは国の指導者って意味があります。民を牧会していく、守っていく、そういう存在が王様だっていうことです。そして最後は、三人の賢者たちはイエスに会った時にひれ伏して幼子を拝みました。そしてこれが歴史上初めてのクリスマスプレゼントは、自分がもらうんじゃなくてイエスにあげるものでした。黄金、乳香、もつ薬は当時の高級品でした。そしてイエスを礼拝しました。何がわかるでしょうか。マタイの福音書を読むと、イエスの王としての資格は十分だってことなんです。待ち焦がれていた本当の平和と救いをもたらす存在で書かれてるってことなんです。王様としてイエスの誕生が書かれてるってこと。しかし本当のイエスの誕生はどのようなものだったんでしょうか。皆さんご存知のように、イエスはこのような場所で生まれました。貝場桶です。餌箱です。自分の家でもない、多くの人がいたわけでもない、豪華なものに囲まれていたわけでもなく、イエスはこのような場所で生まれました。マタイの福音書はイエスが王様だって書いてるのに、イエスの生まれ方は全然違かったってことです。私がもし王様で生まれたんだとしたら、こういう感じかなと思います。全然違うですけど、これはナポレオンの戴冠式の絵ですけど、ね、王様が生まれたっていうんだったら、大勢の人に囲まれて豪華でお祝いされるべきなんじゃないでしょうか。ちなみにこの写真は、今現在のベツレヘムにある、ここでイエスが生まれたと呼ばれている聖誕教会です。イエスがここで生まれたっていう場所があるんですよね。ちょっと伝説だと思うんですけど、okay? その教会の様子は今どういう感じかっていうと、ギラギラしてますものすごくギラギラ輝いていて、ちょっと失礼な言い方ですけど、すごいガチャガチャしてます。私が撮った写真ですけど、これ行った時に若干私は引きましたこんなんじゃなかったんじゃないかなと私は思ったんですけど、これが今生まれたベツレヘムって場所です。でも本当の2000年前のベツレヘムは何にもない素朴な町でした。田舎で誰も人がいない静かな場所でした。私たちはこれが王だと呼ばれると混乱するかもしれないです。確かにマタイの福音書にはイエスが王として書かれてるんだけど、その 生まれ方は全く違うということです。しかしこのイエスこそ、聖書にある通りこの2000年間私たち人間に神様が我々と共にいることを示してきた存在です。当時だけじゃなくてこの2000年間人々の指導者として人々に導きを与えてきた存在になりました。そして人に救いを与える存在になってきました。私たちがこの聖誕の物語から受け取れるメッセージは何なんでしょうか。今日の一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは固執することから手放すです。固執から手放すです。この場面ではもう一人の、先ほど話しているもう一人の王様が登場します。それは先ほど出てきたヘロデ王です。繰り返しになりますが、先ほどのヘロデはものすごく良かったです。この絵のような感じがすごく出ていました。この王様は、彼がイエスが誕生したと聞いたときにものすごく不安になりました。どうしてですか。彼はイエスの存在によって自分の立場が脅かされることを非常に恐れたからです。実は聖書をこのまま読み進んでいくと、最終的に彼はあまりに恐れて、実際にこのベツレヘム地域の中にいる2歳以下の男の子を全員殺すように命じました。実は歴史上残っていることは、彼はあまりにも自分の立場を守ることを恐れていて、そのことにとらわれていたので、実際に自分の奥さんも殺しました。そして自分の立場を脅かす自分の息子2人も彼は殺しました。彼は実は建築家としてはすごい人で、今でもたくさんの世界遺産を彼の手によって残されています。でもその王様は自分の立場を守る、それに固執し続けました。でももう一人の王は全く違いました。私は考えます。もしイエスが王であるんだったら、また神の子であるんだったら、赤ちゃんといえどももうちょっと自分を守ってもよかったんじゃないでしょうか。もうちょっと自分を着飾ったり、自分の立場を守ったり、自分の名誉を守って高めてもよかったんじゃないでしょうか。しかし彼は何も守らず、むしろ弱く貧しく何もなく生まれました。彼は自分に固執するんじゃなくて、すべてを手放して誕生したということです。そしてそれはただ誕生の場面だけではありませんでした。イエスの人生は聖書にこのようにあります。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。フィリピニ書の3節から7節です。実はこれは新約聖書において、聖書の中において最もうまくイエスのキャラクターを描写した場面だと言われています。イエス・キリストのことを最もうまく描写した場面の中において、イエスはどういう態度を持っているんでしょうか。イエスは自分に固執しようとは思わず、むしろ自分をすべて手放して相手のために捧げたということです。自分を上のものとせずに、自分を手放して相手の人生に注意を払った人生を送って捧げたということです。 この態度こそイエスの王としての態度であったということです。そしてこの態度こそがこの2000年間多くの人々の人生を変えて救いをもたらしてきたということです。人々の人生の道しるべ、歩むべき道を示し続けて、人々がその模範となる本当の王になってきたということです。皆さんはこのイエスの誕生、そしてこの人生をどのように感じますか？そして今日、私たちの人生はどうでしょうか？私たちの人生は固執している人生でしょうか？それとも自分を守るんじゃなくて手放している人生でしょうか？自分を守るんじゃなくて手放して人々に捧げている、そういった人生でしょうか？私は今日このメッセージは私たちにとって本当に必要なメッセージなんじゃないかなと考えています。これ見えるかどうかちょっとわからないんですが、これはですね、ここに書いてあるんですが、内閣府が発表している子ども若者白書っていうものなんです。今から説明します。たくさん細かく書いてあるんですが、あんまり気にしなくて大丈夫です。はい、説明します。これはですね、日本にいる青少年を対象にした調査なんです。青少年っていうのは何歳までのことを言うかというと30歳未満のことです。29歳以下のことを青少年と言いますそうなんですよ皆さん。はい、そうです。 OK。 実はですね、2010年からおそらく文部科学省がやってると思うんですけど、内閣府が決定して2010年から毎年この若者、青少年を対象にした調査を調査して発表しなければならないっていう法律ができたんです。はい。で、私は数年前にこれを知ってから密かに毎年確認しています。そしてこれは今年バージョンになります。令和元年度2019年バージョンが出ました。で、細かいところは皆さん調べていただければすぐ分かるんですけど、これは何について調べているかっていうと、この上にあるんですけど、自分自身のイメージとかなんですけど、これは青少年の自己肯定感を調べる調査なんです。最近皆さん自己肯定感という言葉を流行語のように皆さん実はいろいろ聞いてるんじゃないかなと思います。たくさんのところで自己肯定感を高めようとか、自己肯定感が大切だっていう、そういうメッセージがあるのかなと思うんですが、自己肯定感というのはどういうものかというと、自分をどのように見てるか、自分をどのように評価してるか、自分に自信があるか、自分に能力があるかどうか、自分は社会で独り立ちしていけるかどうかっていう、そういったものが自己肯定感にかかってると言われてるんです。で、見にくくて申し訳ないんですが、その自己肯定感を測る項目がいくつかあるわけなんです。自分自身に対して、これは満足しているとか。で、細かいことはまた調べていただきたいんですが、基本的に毎年あんまり変わってないんです、結果が。数年間は、この数年間。で、私が思う最も重要なこの調査の結果はこれなんです。最も重要な結果はこれなんですが、今年版もそうなんですが、日本の青少年の自己肯定感は著しく低いということです。私たち日本人はちょっと控えめなので、ちょっと自分のスコアを控えめに書くと考えたとしても著しく低いと思います、私は。ただこれは青少年だけじゃなくて、実は上の世代でもそうだと私は思います。実はこの調査と同時に内閣府は引きこもりの調査もしてるんです。で、引きこもりはもっともっと高齢化と長期化を今している状況です。で、私はこの結果を毎年見てるんですけど、実は すごく皮肉だなといつも感じてるんです。まあ皮肉というか残念だなと感じてます。どうしてかっていうと、現代ほど、この現代社会ほど個人が強調されている社会は今までないからです。皆さん、いろんなテレビでもいろんなところでこういう言葉を聞くんじゃないですか。自分らしくいていいとか、一人一人が大切だとか、それぞれの価値観でいいんだ、それを大切にして受け入れよう、そういったものが今ほど強調されている社会は私はないと思います。丁寧なことに、マクドナルドさんでは一人一人に分かれている席まで作ってくれています。しかも一人一人に分かれている席を作ってくれているラーメン屋さんまで今はあります、ね、フォーカスできるようになるか、一人の時間持てるようになるか、ね、私ははっきり分からないんですが、自己肯定感や自信がなくなってきてるから、これほど個人が大事、自分を大切にしなきゃいけないっていう言葉が多いのかもしれないです。でも、もしかしたら、もしかしたら個人とか自分を守ろうとすればするほど、実は私たちの自己肯定感や自信が失われてってるんじゃないでしょうか。私はその中において、そういう現状を見たときに、この2000年前のイエス・キリストの人生、自分に固執するんじゃなくて手放していくその人生、その歩みにこそ私たちは今目を注がなければいけないんじゃないか、私はそう感じます。イエスは自分に固執せず手放したその人生、自分を何も守らず、すべてを手放して生まれたその誕生、その人生こそが多くの人の人生に光を投げかけました。そのイエスの人生を見た人、多くの人が勇気をもらって、強い意志をもらって立ち上がって、その人たちも自分自身に固執しないで手放して、価値あるもののために人生を捧げてきました。自分に固執せず手放していく人生は、自分がなくなるとか、そういう次元の話じゃないです。その歩みはおそらく最も強い信念と意志が必要な歩みだと私は思います。今日私たちはどのような歩みをしていますか。固執した人生を歩んでいますか。それとも手放して捧げる人生を歩んでるでしょうか。キング牧師はこのような言葉を言いました。皆さん、もう名前の通り、キング牧師はイエス・キリストの影響を受けた人です。彼はこう言いました。ちょっと難しい言葉使われてますが、すべての人は創造的な利他主義、他の人のために捧げる光の中を歩むのか、破壊的な自己中心の闇の中を歩むのか、決断しなければいけない。キング牧師はイエスのその人生に影響されて、彼自身も自分に固執せず手放す王としての人生を模範にして自らを捧げた人です。今日私たちは固執した人生でしょうか、それとも手放してる、そういう人生でしょうか。ぜひ今日、固執から手放す、このイエスからのメッセージを一緒に受け取っていきましょう。アメン。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、表面から本物へです。イエスが王であることを深めるときに、今日のこの聖句の場面で、もう一グループ興味深い人たちがいました。それはこの三人の博士と呼ばれる人たちです、まあ、三人の賢者と呼ばれる人たちです。改めてこの人たちのことを考えていきたいと思います。皆さん、彼らは、この三人はどんな思いでイエスに会いに行ったと 思いますか。聖書を読むと、聖書から先ほどの朗読でも伝わってくるのは、彼らは何とかしてでもイエスに会いたかったっていう感じが伝わります。彼らは星を追ってった時に、その家にとどまった時、聖書が言ってるのは喜びにあふれたと書いてあります。そしてイエスを見て用意してたプレゼントをあげました。でも私はちょっと思うんですけど、本当にこのイエスは彼らが期待した姿だったんでしょうか。彼らは王が生まれたと聞いたのか、星が告げられたのかで、だからもともと彼らは最初に何しに来たかっていうと、ヘロデ王のところに来ました。なんでかっていうと、多分おそらく王様として生まれたんだから、王様のもとにいるんじゃないかって考えてたんじゃないでしょうか。おそらく王が生まれたんだから、何の疑いもなく、おそらく豪華に素晴らしい場所で王が生まれたっていう。ですからヘロデがすごい、なんつうか、不安になって殺してやれって思うようなこと全く考えてないみたいな行動しますね。彼らは王様のもとに行けばいい。もちろん星が示していました。でも彼らは黄金、乳香、もつ薬、実は当時では最も高い高級品なんですよ。実は彼らが別の国の王様だったんじゃないかって伝説もあるほどなんです、ね。あ、星が示した場所だ、やったね、やった、王様がここにいるよってガチャって入っていくと、あれ違くねこれ、え、これ、え、失礼しました、あ、隣の家ね、隣の家おそらく私は思うんですけど、この時イエスは、まあ、解剖機にはもう寝てなくて、こう家にいたって書いてあるんですけど、おそらくイエスのこの後ろから光は差してなかったと思うんですね。こう光が出てて、ね、王様っぽいものは何にもなかったと思うんですよ。マリアとヨセフは家がなかったです。おそらくベツレヘムの家は何もない質素な家でした。だから それだけではイエスが王様であるっていう印は何もなかったわけです。でもこの博士たちは何の躊躇もなくイエスのもとにひれ伏して礼拝したということです。私は改めて彼らの態度は考えさせられるなと感じます。彼らもしかして表面的な見方しか持ってなかったとしたら、もしかしてイエスを王として見ることができなかったんじゃないかと思います。自分たちのイメージ、自分たちの期待、見た目、それらを理由にしてたら、彼らはイエスを王として見つけることができなかったかもしれない。でも彼らは表面的なものを見るんじゃなくて、彼ら本当のイエスを見ようとしたじゃないでしょうか。イエスは解剖機にいなかったかもしれないです。でもマリアとイエスがいた家は豪華でも美しく飾られて、そういった家でもなくて、貧しくて素朴で何もなかった。誰からの注目も期待もされていなかった。それがクリスマスの始まりでした。今日私たちは何を見て生きてますか。私たちは何を大切に生きてますか。現代の私たちこそ簡単に表面のもので生きていくことができるかもしれないです。それは目立ったり、ね、明るくてすごく魅力的に見えるかもしれないです。いろんなことがたくさん輝いていて面白そうで、私たちはそれを追っていくだけで疲れてしまうかもしれないです。しかしそのほとんどのものは実は移り変わり続けていくものです。 その移り変わっていくものに目を取られれば取られるほど、実は私たちは本当に大切なものが見えなくなるかもしれないです。本物であるものが見えなくなるかもしれないです。私はイエスはこういうものかなと思います。イエスは北極星のようです。皆さん、私は学者じゃないし、星座マニアではありませんので大したことは言えないんですが、そしてこの北極星って皆さん分かりますね、はい、小学校で習うと思うんですが、もちろんこれは私たち地球にいるものからの見方なんですが、北極星っていうのはいくら周りの星が動いてもそれだけは動かない星です。まあ、厳密に言うとちょっと動いてるんですが、はい、ほとんど動くことがない星です。ですから基準となる星なんです。昔の人たちはそれを基準にして航海や道のりを作ったわけです。私は小学生の時にこれを学んだんです。すごい基準なんだって分かりました。私はいくら周りのものが動いてもこれは動かないんだ。で、私の勝手なイメージはこれだったんです。だったら一番明るいはずだ、一番目立つはずだって思うんです。それが私の。で、皆さんご存知の通り、北極星は一番明るい星じゃないんですよ。実は見つけにくい。皆さんよくやりましたかね、ひしゃくの形は北斗七星から1個2個3個4個5個6個これかな、カシオペア座 W からこうやって1個1個2個やってやって、これからいくらやっても、あ、これは北極星かなって自信がなくなるのが北極星です。北極星を見つけるには何をしなきゃいけないか分かりますか。よく観察しなきゃいけないです。周りのものが方が綺麗で豪華な場合もあります。周りの方がよく光っていて美しく見えることもあるかもしれないです。でもそれらは全部移り変わります。しかしよくよく観察するとその北極星だけは動きがないんです。決して揺れ動くことがないということなんです。20年前、私は初めてこの教会に来ました。典型的な日本の家庭で育った私は、もちろん神様は信じていませんでした。聖書の背の字も知りませんでした。イエス・キリストは欧米人。好奇心があって教会に来ましたが、何かすごいものが得られるとは期待してもいなかったです。でも聖書を読んで分かりました。イエスは欧米人なのではなくて中東系の人だということ。それは冗談ですが、聖書を読んで真剣に自分の心を深く考えたとき、イエスのキャラクターや人生を考えさせられました。そこには自分が心から共感できるものがたくさんありました。そしてそこから、それによってイエス自身が何者であるかが見えるようになってきました。私がこの教会に来た時の私の心の本当の深い部分にある心の願いはこういうものでした。自分は表面的なものじゃなくて本当に価値あるもののために生きたいな、本当に価値ある生き方をしたいなって心の底で望んでました。でも社会に多くのあるものは、表面的なものは満たすことはできない、虚しいと感じていました。でもそれがイエスのうちにあると知ることができて、イエスを主として、つまりある意味イエスを王として従っていく決心をしました。本当にそれは嬉しかったです。そして今でも価値がある決心をしたと私は思っています。この20年間さまざまなことがありました。今年は20周年だったのでいろいろ人生を振り返りました。さまざまな経験をしました。 人がどん底に落ちるところも、人が本当に喜ぶ姿も見ました。この20年の中で社会の価値観もたくさん変わりましたし、自分自身のさまざまな物事に対するさまざまな見方や考え方も変えられました。移り変わってきました。そして今年20年目、おそらく私の人生に一番影響したで影響を与えたであろう父親の死も経験しました。しかし私は振り返ってわかります。私にとってイエスは常に北極星のようであったということ。他のものがどんなに移り変わっても、他のものがどんなによく見えたとしても、でもイエスは常に私の道しるべになってくれた。イエスは決して揺らぐことがなかった。私はこれからもそれを見続けていきたいと思います。今日私たちは何を見て生きているんでしょうか。本当に価値あることは皆さんにとってどんなことですか。今日ぜひそれをイエスのこの生誕から深く一緒に考えていきましょう。イエスは王である。それが聖書のマタイからのメッセージです。でもその王の姿は個室から手放す人生でした。そして表面的なものから本物を見る、そういったメッセージがあるんじゃないかと思います。ぜひこのクリスマスを機会にして改めてイエスのことを知ってください。イエスのことはいくらでも表面的に見ることができます。自分のイメージ、宗教のようなイメージ、歴史、考え方、いい教え、でも本当のイエスを知ってください。イエスのキャラクター、イエスの人生を知ってみてください。その時にイエスが王であることを改めて感じられると思います。ぜひ一緒に特別なクリスマスを迎えましょう。イエスが王であること、そして来週の特別なクリスマス礼拝も楽しみにしていただきたいと思います。説教は以上になります。ありがとうございました。